ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、バリ民主主義フォーラムまたは BDF は民主主義の課題に直面するリーダーシップトレンドを処理、人権開発指標を設定することの重要性。最初のニュースです。インドネシアのレトノ・マルスリ外相は12月4日木曜日にバリとヌサドゥア第15回バリ民主主義フォーラムを正式に開会しました。レトノ外相は演説で、第15回バリ民主主義フォーラムのテーマは、変化する世界における民主主義、リーダーシップと連帯であると述べました。多くの国際機関は民主主義の衰退と停滞を報告しています。レトノ外相によると、このテーマは、民主主義への課題に直面している世界情勢に関連しています。この課題に立ち向かうためには、協力で効果的な集団的リーダーシップと世界の連帯が必要です。インドネシアの G20 議長国は、非常に強力なリーダーシップと連帯を今、世界が必要としているものであることを示しています。包摂性や対話などの民主的な価値観は、インドネシアが G20 議長国を運営する際のガイドとなり、当時の批判論の中で良い結果をもたらしました。第15回バリ民主主義フォーラムはハイブリッド方式で開催され、112の国と5つの国際機関から323人が参加しました。バリ民主主義フォーラムは公共財への公正かつ公平なアクセスと民主主義の課題の中、新しいグローバルな状況でガバナンスを形成する取り組みの2つのセッションで開催されます。法務人権省は国家戦略目標として使用される人権開発指標を確立することの重要性を説明しました。法務人権省の人権局長モアリミン・アブディ氏、この指標は関連省庁及び省庁以外の政府機関が人権を実施するためのガイドラインとして作成されたと述べました。モアリミン氏は12月4日木曜日にジャカルタで開催されたインドネシア人権指標開発セミナーで、人権の促進を尊重することは政府の責任であることを強調しました。そのため人権開発指標の形成は社会に対する国家のコミットメントと責任の一形態です。インドネシアのスリムリアリ・インドラワティ財務大臣は、中央政府が東カリマタン州のヌサンタラ首都を移転した際、ジャカルタには1兆4640億ルーピアに相当する国家資産があり、それらを管理する必要があると述べました。スリムリアニ大臣は、木曜日にジャカルタでモニターされた国有資産のリサイクルと管理ワークショップで、その後ジャカルタの国有資産はヌサンタラ首都イブコタヌサンタラに移転する省庁の職員によって放棄された後、財務省によって統合的に管理されると述べました。スリムリアニ大臣は、各資産はその管理が周囲に利益をもたらすことができる持続可能性について特定する必要があると付け加えました。さらにビジネス関係者は、ジャカルタの将来の開発計画に従って国有資産の管理に参加するよう招待される必要があります。 国際労働機関は加盟国に対し、COVID-19 パンデミック後の回復努力の中心に人間を据えるよう要請しています。他国、正規企業と企業間を担当する国際労働機関ユニットの責任者、ギータ・ロラン氏によると、新型コロナウイルスは多くの富を生み出す一方で、同時に不平等を引き起こす古い経済モデルを反省する原動力とみなすことができるということです。ギタロラン氏は12月4日木曜日にシンガポールで開催された第17回アジア太平洋国際労働機関地域会議の合間に記者会見で、多くの国がこの非常に野心的な目標を実現するための正しい軌道に乗っていないことを考えると、カフェルは2030年の持続可能な開発目標を達成するための世界の継承だと述べました。ベトナムは木曜日に東南アジアの国が武器源の多様化と軍事装備の輸出を目指しているため、最初の大規模な国際防衛の会を開催しました。首都ハノイの空港で開催された参加可能の会には、米国、ロシア、欧州など30カ国から174名が参加しました。ベトナムのファム・ミン・チン首相は開会式で、このイベントは増大する課題の中で国と人々を保護することを目的とした防衛装備の調達源を対応化するのに役立つだろうと述べました。特許者やアナリストによると、ベトナムは何十年にもわたってベトナムの武器と防衛システムの主要な供給者であったロシアへの依存を減らすことを目指しているため、大規模な防衛改革を行うことも検討しているということです。新首相はベトナムの防衛政策は平和と自衛であることを強調しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はディナ・ボルアルテ氏は、ペルー初の女性大統領に就任されたことについてお伝えします。先週の水曜日以来、ペドロ・カスティオ前大統領が議会を解散しようとした数時間後に弾劾された後、ディナ・エルシリア・ボルアレッタ ゼガラ氏がペルーの新大統領として正式に就任しました。以前副大統領を務めていたディナ・ボルアルテ氏はペルーの首都リマでの劇的な1日の後大統領に就任しました。ディナ氏は同国市長初の女性大統領となりました。カスティオ前大統領は弾劾の前に議会を非常事態政府に置き換えると述べたが、彼は法の支配と民主主義の再確立を目的としていると述べました。カスティオ前大統領によると、新しい憲法を起訴するための構成権限を持つ新しい議会は9ヶ月以内に形成されるでしょう。しかしカスティオに反対する政党によって管理されている議会は、カスティオが創始しようとした弾劾投票に続いて緊急会議を開催しました。議会はカスティジョを反逆罪で告発し、その後逮捕しました。地元メディアによると、カスティオ容疑者は首都リマのメキシコ大使館に向かう途中で逮捕されました。ペルーは近年多くの大統領が職を追われるなど政治的に困難な時期を経験してきました。元左翼の学校行事であったカスティオ氏は2021年6月に極右化した選挙で当選し、右翼のライバルであるフジモリ系を破りました。彼は最近彼を打倒する計画の一部であると、彼が EU 汚職容疑と戦っています。カスティオ氏は2018年以来、憲法の道徳的無の条項に基づいて罷免された3人目の大統領になりました。一方、ディナ・ボルアルテ大統領は宣誓の中で、カスティオの大統領職が終了する2026年7月まで統治すると述べました。宣誓の中で、ディナ・ボルアルテ大統領は、ペルーの政治憲法に従って大統領職を忠実に遂行すると述べました。就任の宣誓を行っている後、ボルアルテ大統領は国を襲っている危機に対処するため政治的停戦を求めました。女性大統領が率いるペルーの新政府が2016年以来同国で続いている政治危機を克服できることを願っています。またロシアとウクライナの間の戦争によって引き起こされた経済危機と物価の上昇も克服できます。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年12月9日ボジョンココさんの戦いのことから始めます。ボジョンココさんは西ジャワ州のスカブミケンパルンクダ地区にある村の名前です。この村は1945年12月9日スカブミの人々とバンドン市に向かう車列に乗っていたイギリス、グルカ、オランダの兵士の大隊との戦いの舞台となりました。ボジョンココさんの戦いでは数十人の連合軍兵士とスカブミ戦闘員数百人の民間人が死亡しました。この戦闘は1946年3月24日のバンドン・ラウタン・アーピー事件の原因の一つでもありました。次に1947年12月9日ラワグデ大虐殺についてです。西ジャバ州からワンケンラワンメルタのバロンサリ村と呼ばれるラワグデ村での住民虐殺は1947年12月9日オランダ植民地軍によって行われました。彼らはラワグデの村に入り、村に隠れていたと伝えられているルカス・タイという自由の同志を逮捕しました。彼らは14歳前後の男性住民の野原に集めました。そして彼らはルーク・タ・イの所在について広ますか、誰もそれについて知りません。その答えはオランダ兵を満足させるものではなかったため、処刑に次ぐ処刑が行われました。この事件により431人のラワグデ市民が死亡しました。2011年9月12日、ハグ裁判所は オランダ政府がラワグレダイ虐殺の責任を負い報酬を支払うべきであると述べました。最後に1987年12月9日、パレスチナ人の最初のインティファーダについてです。イスラエルのパレスチナ占領に対するパレスチナ人の最初の抵抗またはインティファーダは1987年12月9日にジャバリア難民キャンプで始まり、ガザ、ヨルダン川西岸、東エルサレムに急速に広がりました。推定164人のイスラエル人がパレスチナの戦闘員によって殺され、1100人のパレスチナ人がイスラエルの兵士によって殺されました。少なくとも1000人のパレスチナ人がイスラエルを支持していると非難されたため、パレスチナ人自身によって殺されました。この反乱は1992年に終結しました。これで今日の歴史を終わります。
Hey, sahabatku, apa kabarmu? Kita kecil bersama di sekolah itu. Hey, sahabatku, ingatkah kamu? Aku tahu semua sejarah hidupmu. Ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Oh, bisa keliling dunia dengan balon udara.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドに尺です。ケワインドニシャは今年 AIS フォーラムに最大500万ドルの寄付を追加したことについてお伝えします。インドネシア政府は2022年に群島及び島嶼国または AIS フォーラムのプログラムに資金を提供するための資金拠出を最大500万アメリカドルまたは約776億ルピアまで増やすことを約束しています。これは火曜日にバリ島のヌサルアで開催された第4回 AIS フォーラムの閣僚級会議の開会式でルフッビン・サラパンジャイタン海洋投資調整大臣が語ったものです。アンタラ通信社が引述したようにルフッ大臣は資金は今後5年間の AIS フォーラムプログラムに提供することを目的としていると説明しました。ルフ大臣は現在47カ国で構成される AIS フォーラムの他のメンバーがインドネシアの措置に続くことを望んでいます。AIS フォーラムのメンバーの大半は中小所得国ですが、イギリスや日本などの先進国も含まれています。同じ議会にルフ大臣はレトノ・ワルスリ外相とサクティ・ワユトランゴの海事協業大臣との会談の共同議長として、インドネシアも AIS フォーラムへの貢献を3倍まで増やすことを約束したと発表しました。しかし彼は金額の詳細と資金がいつ AIS フォーラムに分配されるかについて言及しませんでした。AIS フォーラムは2017年にインドネシアが開始した島嶼国と群島国の協会です。このフォーラムは国連開発計画と協力して2018年に北スラブ市州マナドで正式に設立されました。2018年の設立以来、AIS フォーラムの加盟国は定期的に交換会議と閣僚レベル会議を開催しています。しかし COVID-19 のパンデミックにより2021年の会議は中止されました。今年の会議では AIS フォーラムに21カ国と2つの国籍間の代表が参加しました。5カ国は閣僚が直接代表し、残りは高官が代表しました。インドネシアのサクティ・ワユトランゴの海事協業大臣は、持続可能で健全な海洋のための AIS フォーラムの協力関係の向上というテーマで、レッド及び投資国または AIS フォーラムの第4回閣僚会議の議長を務めました。これでインドネシア語を終わります。
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejukMembuatku terpaku saat ku sapa dia, tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda.Yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku saat ku sapa dia, tersipu malu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は北スマトラ州の観光地、エルガンダン洞窟をご紹介します。北スマトラ州のデリーソルダンに旅行すると必ず訪れなければならない観光名所のエルガンダン洞窟があります。この洞窟は挿入石で形成されている美しい洞窟です。場所は北スマトラ州デリーソルダン県シネンバタンジュン村ヒレル地区ベルンキレン村にあります。この観光地はメランから41キロ離れており、自動車を周辺して2時間で行くことができます。この観光名所に入るは、13,000ルピアの入場料を支払う必要があります。エルガンダン洞窟とは、インドネシア語で太鼓を叩くという意味を表します。地元の人々は特定の時期に伝統的な歌謡楽器の音が聞こえると信じています。そしてエルガンダン洞窟が皇帝王の娘たちの入浴場所であり、水が風呂不死の妙薬として使用されたと信じています。この洞窟の真ん中には確かに温泉プールがあります。この海水浴場は石垣に囲まれているのでとても面白いです。太陽の光が反射して洞窟の周りの景色がより美しくなります。このプールではプール周辺の新鮮な空気を楽しみながら浸かることができます。使用できるプールがいくつかあります。プールの深さはそれぞれ異なります。洞窟に入ると洞窟の天井を飾る挿入石の美しさに加えて、洞窟内の装飾品がこの観光名所の美しさを増しています。多くの観光客がこの観光名所で地鶏をするのは不思議ではありません。冒険好きの方にはエルガンダン洞窟も洞窟でキャンプをしているような感覚を提供します。ここでキャンプをしたり、洞窟の周りの土地でピクニックをしたりできます。またこの観光名所にはリラックスできるコテージもあります。手頃な価格で様々な料理を楽しめる食堂もあります。レッスンの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bersama walau hujan coba hentikan kita seakan miliki dunia peluk diriku takkan pernah ku lepas itu katamu katamu hanya salahku terlalu meninggikanmu membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini ku mengerti semua mimpi ternyata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka. Hari ini ku mengerti, oh, ku pikir kau lama masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata.
Voice of Indonesia.
Senang ku mau dia. hanyalah dia. Aku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada. Kala susah senangku, ku mau dia. Walau banyak perbedaan, ku ingin dia bahagia. Tanyalah denganku, bukan ku memaksa, oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia, hanyalah dia. Tuhan, ku cinta dia.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Nano minasang warna-warni des. Kyowa Taman Langit Gunung Banyak Marang Batu Shi no Taman Langit Gunung Banyak Matawa Gunung Banyak Sky Park area wa hinansho ya kankochi toshite riyou sarete iru koto nisuite osai shimasu. Kanko Suzuki Zashou no mokutekichi管理局長であるインドラニ・トワシは12月イズニット・ジャワのバトシでインドネシアはヒーノはまたは火山に囲まれた地域に位置しているためかなり大きな自然災害の潜在的な可能性があると述べました。しかし一方で火山の存在は美しい自然景観を提供し観光資源にもなっています。インドネシアは今後とブラジルに次いで世界で3番目に大きな熱帯雨林を持つ国でもあります。インドラシーによるとこれらの状況によりインドネシアは災害に直面した場合に備える必要があるということです。しかし準備中には観光化するに利用されます。そして災害発生時には観光化するが災害対策の方向先となります。そのためシェルターツーリズムのコンセプトはインドネシアの観光のために作成されました。シェルターツーリズム自体は比較的新しい観光概念です。政府は観光部門で開発できる可能性があると考えています。したがって地域は観光地としての経済効果だけでなく場所としても機能します。その後観光創造経済省はマラン・バトゥシーのグヌンバニャクスカイパークエリアを自然災害が発生した場合のシェルターツーリズムまたは一時的な避難場所として指定しました。またグヌンバニャクスカイパークの設立により潜在的な投資家を引きつけて将来のより良いシェルターツーリズムの開発に投資できるようになると予測されています。一方観光創造経済省の危機管理大臣の専門スタッフであるファジェルフトモ氏はグヌンバニャクスカイパーク地域をシェルターツーリズムとして指定することは目的地における観光危機管理の表であると述べました。ファジェル氏はこのパクダルウィスという観光客グループは観光を意識したコミュニティグループだけでなく災害対応グループにも隔離する必要があると考えています。彼はコミュニティベースの危機管理の一形態です。国家災害管理庁災害リスクマッピング予備評価担当ディレクターの日常業務執行者エリー・ソリアワン・プロバシーは この活動は国家災害管理と観光組織座礁との間の覚書の調印へのフォローアップとしての具体的な行動であると付け加えました。そしてシェルタースリズムは観光セクターにおける災害管理の良い一歩です。リスナーの皆さん、これでワンナーワンニョ終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Of Indonesia.
Maafkanlah semua salahku. Jika ini yang buatmu tinggalkanku, dengarkan aku, jangan menyerah.
Coba kita ulangi lagi. terus lukamu, menjaga hatimu, memberikanmu segenap cintaku untukmu. Cinta saling percaya, cinta saling setia selamanya.
Voice of Indonesia.
Jogo
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。